シーナヘキル見たいラジオナビゲーターのシーナヘキルです。はい、今週はですね、ゲストに声優そして劇団ヘロヘロ Q カンパニーの座長として活用されている関智一さんをお迎えしてお送りします。私も友情出演させていただく2月11日に公演が始まる舞台無限の住人についてたっぷりお話をお聞きしようと思います。こうご期待ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
みんなみんな
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はゲストの方をお迎えしています。声優そして劇団ヘロヘロ Q カムパニー座長として活躍する関智一さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。関智一です。
よろしくお願いいたします。
急になんかお母さん呼んでましたけど、どうしたんですか。
いや、どうしちゃったんでしょうね
あれ僕のモノマネなんですか、あれは。
スネコちゃんですかね、あれは。スネコちゃん。
スネコちゃん。僕、ドラえもんで声優をやってまして。
はい。
はい。ちょっと意地悪なスネオくんっていう、役をやってる声優なんですよ。
はい。
はい、で、それを真似してくれたんですよ、ね。
そうなんですね。はい、はい。すいません、似てなくて。
いやいや、ありがとうございます。でも嬉しいんですよ、でもあれは。声優って言っても、やっぱ顔が出ないですから、はい、なかなかほら、なんですか、こう、いろんな初対面の人になっても、声優だよって言っても通じないじゃないですか。その時に、ドラえもんでスネをやってますって言うと、ああ、知ってるよって、髪の毛尖ってるやつだよねっていうので、名刺代わりになるし、
はい、
で、なんか一言って言った時に、こう、ママーってやると、なんか、
全然違う。
いやいや、今日ちょっと、私、枯れ気味だから、あんまり本意気出ないんですけど、なんか、あ、見たことあるよって言ってもらえるので、なんか名刺をもらったみたいな感じで、
そうですか。
とっても、はい、ドラえもんね、出れて光栄なんですけど。
いやいや、はい、もう私、関さん、昔からね、こう、はい、ご活躍されていて、いつもなんか主役のちょっと2枚目の、
はいはい、
男のキャラっていうイメージが強かったんですよ。
は
い、ですから、まあ、今おっしゃった、スネ夫だとか、
はい、
あと、最近、もう今流行ってる妖怪ウォッチのウィスパーですとか、
はいはい、
された時に、関さんがこの役をやるんだって、
はいはいはい、
いうふうにびっくりしまして。
はい。まあ、なんていうんですか、声優としてちょっとこうね、どんどん引っ越しをしていこうっていう、
はい、
ことなんですよ。なんか、後輩がどんどんほらみんな売れてる人気の後輩が出てくるから、
若手が
出てくるから、もうとりあえずほら住み替えて新しい、新天地を求めていかないといけないので、まあ、2枚目も今も、まあ、やってますけど、とりあえずみんなが攻めてこないね、ファミリー向けのところでちょっと活躍しとこうかなみたいな、今のうちに。
いやいやいやいやいやいや、関さんでなかったらやっぱり選ばれないですから。
いやいやいやいや。ただまあ、モノマネが好きだったんですよ、もともとが。ドラえもんのスネオくんもずっとモノマネをしてて。
え、そうなんですか？
そうなんです。だからそのモノマネがそのまま仕事に繋がったっていうような感じで。ね、本当に運が良かったなという。
いやいやいや。
そうなんです。
まあ、それだけじゃなくて、努力の方でもありますからね。
いやいやいや。
はい。まあ、皆さんね、大体今ので、どういう役をね、やってこられた方かお分かりになったと思いますけども。
はい。
はい、というわけでですね、今回はですね、2月11日から始まる舞台、無限の住人について、お伺いしようかなと思っているんですけれども、
はいはい、
まず、この無限の住人をやる前にあたりですね、関さん自体が劇団、ヘロヘロ Q カムパニーを設立し、座長を務めてらっしゃるんですけれども、
そうなんです。
なぜ、 この劇団を立ち上げようと思われたんですか？
なんかまあ声優なんですけど、まあたまにテレビでご覧になるかもしれないですけど、声優さんも、もともと俳優さんであると。いうような、はい、まあ、こう、なんていうか、経緯がありましてね。もともと俳優さんがアルバイトで声優やってるみたいな、時代がこうあって、はい、で、僕らが教えを受けてた方たちは、まあ、まさにその時代の方で、まあ、こう声優である前に役者であるみたいな、ことをずっと言われてきたので、まあ、なんとなく、こう、舞台を、やるようになり、で、やったらなんか、病みつきになって、まあ、養成所を卒業した後も、なんか活躍できる場ないかなっていうことで、
はい、
まあ、ないなら自分で作っちゃえばいいやっていう。
うん、
で、まあ、みんな友達と誘い合って、劇団を設立したという。だからデビューと劇団を旗揚げした年はもうほぼ同じなんですよ。
それはでもすごいことだと思うんですよね。うん、なんかすごいキャリアがあって、
はい、
そこから何十年か後に作るっていうんだったらわかるんですけれども。うん、
まあ、あとはなんかまあ、難しく考えずに、なんか楽しいことしたいなみたいな、こう面白いことに何か、こうなんていうんですか、こうやったら失敗するかなとか考えないで、わりかしこうやってみちゃうっていうタイプだったので。
ああ、なるほど。
そうです。で、あとまあ友達もそういうノリの人が集まってたから。
ええー。
うん、じゃあまあなんかね、いろいろ先輩には言われたりとか、失敗もするだろうけど、まあやってみようやっていうことで、劇団を立ち上げて、はい。はい、
もうかれこれ、もう、
20数年
わあ、すごい。
ありますよね。
すごいです。
いやいや、まあ、でもその間、やっぱ、紆余曲折ありましたからね、いろいろと。まあ、解散しそうになったこともありましたけど。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。だけど、ま、なんとなくね、やっぱなんか、家族みたいになっちゃうから、そうね、やっぱりなかなかこう、別れるっていうわけでもいかなくて。
ああ、まあ、でもそんな風にね、苦労してやってこられたから、
はい、
まあ、絆も強いんだろうなっていう風にね。
そう、でも毎回でもね、もうね、二度とやるもんかと思うんですよね。
なんでですか、
そういや、大変だから、やっぱりなんか。そう。もう、順風満帆に余裕でできたことはないんですよ。まあ、これは、一番は、なんですか、仕事しながらやってるっていうのが大きいんですよね。なんか、だからその、劇団だけに専念できないとこがあるので、マスコミの、まあ、ドラえもんやったり、妖怪ウォッチやったりとか、しながら劇団もやるから、こう、なんていうんですか、ダブルの忙しさになっちゃうじゃないですか。そうなんです。だからそうなると、結局、土壇場まで時間かかっちゃうっていうことになるので、それがね、やっぱ毎回大変で、自分が割を食うわけですよ。
うん、
とりあえずみんなをなんとかまとめて、で、最後に自分がハマるみたいな感じになるから、もうほ
ん
とひどい時とかは、もう本番の初日の1回目の公演で、初めて台本を話して全部通すみたいな。こととかも。
怖い。
そう。でもね、そんなことばっかりなんです。だから、今、椎名さんは一緒にこのお芝居参加してもらってますけど、
はい、
僕がやってるとこ見たことないですよ。
一度もないんです。それをね、今日なぜなんだろうっていうふうに、いつも代役の方が、関さんの役をやってらっしゃって、
はいはい、
関さんは舞台に立ってらっしゃらないんですよ、一度も。
そう、そうなんですよ。
だから、どうされるんだろうって本当に思ってて、
はい、だから本当に自分は自分のことで、まあ、ケツが吹けるからいいんですけど、まあ、本当こう、共演する人に、こう、ギリギリまで代役で相手させちゃうんで、まあ、それだけ申し訳ないなと思うんですけど、まあ、結構そうなっちゃうんですよね、いつも。
いや、だから、それを、もう劇団の方も、よく把握されてらっしゃってて、
うん、はいはい、
自分たちの立場はこれを今尽くすべきだっていうのが、
はい、
お分かりになって、だからすごい、関さんのイメージをしやすいように、やっぱ、はい、動かれてたりとか、
うん、
だからすごい、こう、客観的に見えてくるものがあるんだろうな、っていうふうに思いながら、はい
は
い、
そうなんです
よ。見てました。
で、毎回だから苦労するから、もうやんないと思うんですけど、でもちょっと経つと、まあ、またやろうかなっていう。その繰り返しですよね、もうなんか。
何事もね、達成してはまたやり、達成してはまたやりの。
まあ、マゾなんだと思います、多分。
S で、S で M なんじゃないですか。
そうなんです。両方あるんですよね。
ね
え。椎名さんどっちなんですか？
私もどっちもですね、どっちかって言った
ら。あ、そうなんですね。
なんか究極の S と M が
両方。一緒だからね。
両方ありますよね。
そうなんです、そうなんです。両方ないと。できないんですよね、
いじめ抜いたりとか。
そう。いじめられる側が何をしてほしいのかっていうのが分からないといじめられないですからね。
あ、でもそういう意味ではまだ S 系がもうちょっと足りないかもしれないですね。
あ、そうなんだ。ほら、これ、望んでることやんないと、虐待になっちゃうからね。
そうですね。
そうそう。M が喜ばないと S が成り立てないですから。
あ、じゃあ私まだまだ甘いです。
あ、そうなの？
はい。
じゃあちょっと M としてもうちょっとだからあれじゃない？なんか、 いろいろこう、何してほしいかをまず学ばないとダメだよね。
あ、何してほしいかをそうですね。
うん。こう、もっとこうしてほしいみたいな。
あ、そっか。
はいはい。
あ、なんかでもそれを言うのも恥ずかしいですね。
恥ずかしいです。あ、それあれですか、セックスの話ですか。
違います。
違いますよね。あ、違いますよね。
芝居の話じゃなかったんですか、今。
あ、お芝居の話ね。
お芝居の話ですよ。
でもね、お芝居もセックスと一緒ですよ、でも。
あ、
そう思いませんか。
あ、難しい例えですけども、
はい、
ただ、あの、いろいろな方とリハーサルをしていく中で、
はい、
瞬時瞬時にその方が求めているものに対応できないと、
そうなんですよ。
やっていけないっていうのは、
そうなんです。
お互いが気持ちよくならない。
そういうことなんですよ。だからもう、いかに自分の頭の中で構想を膨らませていっても、あの、相手を受け取らないで押し付けちゃうんだと、やっぱね、こう、痛い場合もあるじゃないですか、そういう場合は。
なんかね。
あの、そうなんですよ。だからそういう
場合。一人よがりになっちゃう時
がね。一人よがりになっちゃう。そうです。だから、相手がやってほしいことをする、ね、で、自分もしてほしいことしてもらうってなると、まあ、セックスも素敵になるし、お芝居でもそれは素敵になるしっていうことで。
僕はもう、さすがですね。
はい、常にだから、演劇セックス論っていうのを唱えてるんです、僕だから。
ああ、うん、うん、うん。
そうなんです。まあね、ちょっとこう、今お仕事中の方はね、なんかちょっと色っぽい話急にされてびっくりしてるかもしれないですけど。
ドキドキしちゃってると思う。ドキドキですもん
ね。ねえ。そうなんですよ。まあ、そんな感じでやってますよ、いつも。
いや、でもすごいおっしゃってることは、はい、わかります、は
い。ありがとうございます。
で、あのね、今回ね、
はい、
この無限の住人って漫画原作がありまして、
そうなんですよ。
結構長いんですよね、1巻からね。
30巻もあるんですよ。
で、それを、
はい、
まあ、3時間ないし、ちょっと過ぎるぐらいの枠でやるわけじゃないですか。
は
い、
そうなんです、はい。
どこら辺までまとめようって思ってらっしゃるんですか？
とりあえず、あの、まあ、その、講談社さんが、あの、発行元なんですけど、
はい、
ちょっとお話しまして、とりあえず、あの、13巻までを一旦舞台化して、で、その後、また続編をもう一本やろうかみたいな、ようなちょっと話もありまして、で、一応前編やろうかみたいな。
あ、そうなんですね。
そうなんです、感じになっておりまして、とりあえずはまず前編として13巻までを、はい、まとめて、
なぜこの作品に焦点を当てられたんですか？
これね、もともと、僕は原作自体が大好きだったのと、はい、ちょっと縁がありまして、この漫画のアニメの主役をね、やらせていただいたんですよ。
あ、そうですよね。
そうなんです。はい。はい、で、そこから、やっぱりずっとこう、まあ好きだったので、いずれ何か、こうちょっと違った形でね、なんかまた、関わりたいなと思っていて、
はい。
まあ、いろいろとこう、環境が、まあ、いい方向に整ったので、まあちょっとご提案したら、ぜひやってくれと。はい。
あの結構ね、そのアニメとか、はい、まあ結構オブラートに包んでるところとかもあるじゃないですか。
そう。
いろいろとね。
はい。
だけど、もともと原作ってグロテスクですよね。
そうなんですよね。時代劇で、で、まあちょっとやっぱりね、今よりも、こう、あの人間と死が、こうもうよりね、なんか密接に関わってるような時代でもあったと思うので、やっぱどうしてもね、そういう描写が出てきちゃうんですよね、なんか。そう
ね。ちょっとエロティックでグロテスクでね。
グロテスクで、そうなんです。だからそれをまあ、で舞台でやるのもいろいろ限界があるんですけど、まあ極力こうちょっとあのエッセンスをね残しながら、でまあ、もう本当ね13巻の分量をね3時間にまとめるって結構大変なんですけど、
いやもう普通できないと思いますけど、
そうだけどまああんまり改変しないで、なるべくこのあこの場面見たことあるとか、この流れ好きだったんだよねっていう原作好きだった人にも喜んでもらえる塩梅をちょっとこう探っていきたいなということで、
はい
はい、
多分ね、あの原作を見てらっしゃらない方でも、
は
い、
うん、
結構わかりやすく台本作られてると思うので、
はい、
まあ登場人物はちょっと わかりづらいかもしれないです
けど、そう結構多いんでね、キャラクターが
今回キャストさんものすごい多いですよね。
そうなんです。で椎名さんにも今回はちょっと色っぽい役やっていただいてるんですけど、あのとっても素敵になってました。なんか僕ちょっとあのお稽古にあんまり行けてなかったんで、ちょっとしばらく、あの、最初に、ヘキルちゃんが稽古場に来てくれた時から、ちょっとブランクがあったんですけど、
はい、
久々に拝見して、すごいなと、さすが、椎名ヘキルだなと思いました。
本当ですか？
いや、本当です。いや、友情、今回は、ちょっとね、友情出演ってことだったので、こう役柄としてね、なんか真ん中にいる役じゃないんですけど、あの、それなのに、ヘキルちゃんの場面みたいなんですよ。になっちゃうんです。それをね、隣に演出助手がいるんですけど、なんか、椎名さんの場面になっちゃってるねって言って、いう話しちゃうぐらい。
それはちょっとまずいような気もします。
いや、いいんですよ、それで。いや、すごいなと思って。いや、このね、一時代を、こう、バーッと、なんかこう、ね、牽引してった、この椎名ヘキルという人の底力と、なんか、こう、プライドと、根性と意地と、 すべてをね、あの一回の稽古で見せられたような気がして、もうあれを見た後に、すでにもう後輩に5回ぐらい言いましたもん、なんか。もう君らもあのぐらい腹くくってやんないと、甘え、どっか甘えがあるからね、ダメなんだよって言って。やっぱすごいねって言って、話をね。
いや、それがね、関さんね、私この間、相手役の方で、ちょっと、すごい悪役の方がいらっしゃるんですけれども、はい、その方との絡みがあった時に、はいはい、ものすごい、相手の方は、自分は超極悪の殺人鬼だと思って、すごいじゃん、入り込んで作ってやってきてくださってるわけですよね。
はいはい、
で、そこで、二人で話すシーンで、たまたま私着物の裾を踏んでしまって、なんか、すごい滑っちゃったんですよ、つるって。その時に、なんか、私のセリフの時に、にゃって言っちゃったら、なんか崩壊しちゃったみたいです、その役柄が。元に戻れないって言ってた。
そう、なんかね、可愛かったっていう話はね、聞いてます、なんか。あ、そういうことがあったんですね。
そうなんです、それで、もう中断しちゃってリハーサルが、しばらくみんな笑ってできなかったんで。
はいはい。いや、でもほんとね、いつもの、多分このラジオ聞いてらっしゃる、リスナーの皆さんは、多分イメージがね、全然違う役をね、今回挑戦してくださってるので、多分楽しいと思うんですよね、ぜひ。
いや、結構皆さん原作もね、すごく忠実にお読みになってたりとか、はい、その世界観を壊さないようにやってらっしゃるので、
はい、
なんかできるだけ自分がその役ところを、なんかどういう風にこの思いを伝えればいいのかなっていう感じで、
はい、
伝わるようにと思って。
はいはい。
はい。いや、皆さん熱気がすごいんですよ、役者さんたちの。
うん。まあ、戦いとかもありますしね。
で、今回、関さんものすごい大変な役どころで、
はい、
主役の万事という役が、はい、いろんな武器を使われるじゃないですか。
あ、使いますね。
お稽古どうされてるんですか？
お稽古はね、してないんですよ、まだ。
そうなんです。もうすぐですよ。
そう。
公演すぐですよ。
そう。だから現状、今、この収録してる、日は、もうほんとあと数日で本番みたいな状態の時期に今、こう収録させていただいてるんですけど、やばいんですよね。
だから、まあ、セリフの量もものすごいありますし、はい、動きも多いですし、はい、なおかつ武器も使わなきゃいけないっていう。そう
だからね、セリフがいっぱいの役を本番ギリギリまで立たないはやったことあるんですよ、何回も。だけど、その戦い、そのチャンバラがいっぱいある役を、そういう状態でやったことがあんまりないので、そこだけ心配してます、だから。
いやー、どうするんだろうって。
ねえ。でもね、意外とね、普通に本番やってると思いますから。
いや、だからそれがすごいんですよ。はい、乗り切れちゃうところが。
いや、全然自慢できないんですよ。いや、本当にちゃんともっといっぱい稽古しないといけないんですけど、なかなかね、それを許されない、こう、状況、環境があるんで、改善しなきゃなと思いながらもね。
そう。まあ、でも今まで培ってきたね、もう実力がありますから、その土台がしっかりした上での、だから、できるんですよ。それ普通の人だったら絶対できないですから、
ね。いや、僕ね、でも本当に椎名さんと、こう、昔から知り合いなんですけど、ただ、なかなかお仕事で、共演する機会もそんなには多くなくて、で、たまにね、ご飯誘ってもらったり誘ったりして、食べたりすることあるんですけど、こう演技をね、役者同士としてやってるところっていうのを、そういえばあんまり見たことない。
見たことない。
そう。で、ラジオでこうやってトークするのも多分初めてなんですよ。
そう。そうでしたっけ？
多分。
私、一番最初に。
あ、番組、なんか、お互いの番組に、あれしましたかね。
いや、でも記憶にないです。
ぐらいなんですよ。はい、だから、今回ほんとね、良かったと思って、なんかお芝居されてんの見て、いや、なんかまた、新たに、なんていうんですか、こう、僕の中のイメージが一個また違うものができましたよね。
で、多分、当時、私が関さんと、アニメ関係とか、もしくは作品関係でお仕事させてもらったっていうのは、私が結構ヒロインばっかりやっていた時だったので、可愛い感じの女の子のイメージしかなかったと思うんですよ。
そう。
あんまり、
もうまさにね、アイドル全盛期の時代だったからね。
そうですよね。
うん、
だから、あんまりそういう大人っぽい役とかなくて、私、昔、
はい、
本当に一番絡んだ作品っていうのが一つだけ今思い出したんですけど。
あれでしょ？犬夜叉でしょ？あ、違う？
あ、犬夜叉も、
犬夜叉の劇場版あったよね。
ありました。
うん。
ありました。その前、もっと前に、
ほう
関さんと、石田明さんと私と3人しか出てこない、目隠しの国っていう CD ドラマがあったんですよ。
ほう。
それが一番二人が喋ってた。
喋りまくってた
のは、その CD だったと思うんですよね。
そうか。あ、じゃあ。
はい。
でもそんな、数えたらでもそんなもんだよね。
その前って、
だから、レイアースっていうヘキルちゃんがやってた、番組に僕がまだ本当新人で、 なんかこう男1とか村人2とかそんなノリで、
ちょっと皆さん聞きました、関さんが村人1とかで来る時代ですよ、ね、
そう
ちょっと怖い。
いやだってヘキルちゃんほら今もこんな可愛いけど、僕もだからもう20数年前から知ってますからねそうですよ、だってね、
すみません、
いやいや、だからそんで僕すごく覚えてんのは、その僕がお芝居やってる時に楽屋に遊びに来てくれた時があったんです。あの拝見というか、あの見に来てくれて、
ヘロヘロ級カムパニーさん
にね、来てくれて、うん、で久しぶりって言って関さんって言って来てくれて、あーって言って、でも本当久しぶりのに会ったんですけど、その時に関さん、あの天川神社に行きませんでしたかって言って言われて、行きましたよって言ったら、なんかお守りのマークが見えますよとか言われて、この人不思議な人だなと思ってそこが僕のなんか久しぶりにこう出会った再会シーナヘキルの1回目だったんですよね。そこからたまにご飯食べに行ったりとかね。
そうですね。
はい。させていただいて。
だからなんか関さんね、本当に芸能の神様にも絶対愛されてる人なんですよ。
いやいやいやいや、そんなことないです。でも、まあ今はもうわかんないですけど、でもその時そうやって言われて、やっぱ安心はしましたよね。なんか、あ、自分じゃわかんないので、でもそうやって言ってもらえると、やる気出んなみたいな感じで。そう、だから元気もらってます。なんかいつもヘキルちゃんからは。
いやいや、もう皆さんには太陽みたいな人ですから。
いやいやいや。
関さんはなんかね、自分の力をヒーローに、自分の中でヒーローに変えるパワーをすごい持ってらっしゃる方で、
そうですか、
すごい方なんですよ。
マジで？
いや、絶対本当にすごい方。でも、まあ、すごいのはみんなわかってると思いますけど。
いやいやいや。そう。でもね、本当にいつも、でも思いますよ、なんか。その、なんかお芝居の話とかも電話でね、長くしたこともあるんですけど、でもそういう時とかも、あ、なんかすごいなんかこう、なんていうんですか、自分もなんか、こう、もっと頑張ろうと、逆に、こう話してて思えたし、なんかね、いつも、要所要所現れてね、なんか元気をくれたりするんですよね。
いや、私は違うと思いますけど。
そうなんです。
あのね、あと、関さんが、やっぱり役者さんとしてすごいところは、いつまでも本当に、やんちゃな気持ちをずっと持ち続けてるところが。
いやー、まあ、よく言えばね。
すごい。
いやいや、子供は子供なんですよ。だからいつまでも。
その少年心がすごい見えるところ、時があって、
うん、
もう最高に、その、はつらつとしたところが、もうこの人は、見てるだけでみんな楽しいんだろうなって思える方だな。
いやいや、でもなかなかね、女の子にはなんかこう言われるんですよ。子供っぽいなとか。そうそう。
いや、そこがね、ずるいんですよ。またね、ちょっとね、母性本能をくすぐるんですよね、関さんね。
あ、そうなの？ああ、なんだもん。嬉しい。くすぐります、じゃあ。
うん。
意識的に。
はい。
はい。
意識的に
意識的にくすぐっていきます。
そんな。
はい。
愛される方なんですよ、とにかく。
そう。いや、でも本当に今回出ていただいてよかったので、ぜひ皆さん、もしお時間あったらね、遊びに来ていただければ。
ぜひぜひ皆さん、はい、見に来てください。
はい。あ、お知らせね、なんかね、僕よくわかってないんですけど、
はい、
ね、2月のね、11日の木曜日から17日水曜日まで、新宿なんですよね。新宿の全労災ホールスペースゼロさんというところで、32回公演、無限の住人行っております。当日券もね、毎回ね、発売になりますので、まあ、だいたい劇場の方にちょっとお問い合わせいただいて、まあ、だいたい1時間前ぐらいに劇場に来ていただければ、当日券も手に入りますし、ギリギリまで前売りなんかもね、やってます。僕ツイッターやってるんですけど、ツイッターの方でもチケット直接受付もしてますので、はい、もしツイッターやってらっしゃる方は、関智一で検索していただければ、はい、そちらでもチケット買えますので、
はい。
はい、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。
待ってまーす。はい。はい。というわけでですね、本日は関智一さんにゲストにお越しいただきました。
はい。
じゃあ最後に皆さんに一言お願いいたします。
はい。もう帰っちゃっていいんですか？なんかもっと全然いっぱい喋りたいぐらいなんですけど。
2週間いていただきたいんですけど、私としては。
いえいえ、もうほんとなんかでも、なんでしょうね。なんか、とにかくこう、時代劇なんですけど、あんまり硬すぎず、ちょっと今風の要素もいっぱい入ってますので、
うん、
ほんと、気軽な気持ちで、スッキリしたい人、チャンバラ好きな人、ぜひ足を運んでくれたらなと思います。で、シーナヘキルちゃんの、いつもとまたちょっと違った大人っぽい一面も見れますので、はい。ぜひ劇場でお待ちしてます。ありがとうございました。
というわけで、関智一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
見たいラジオ。ラジオ。Change yourself, chase your dream, chase your way. 開く一個優しい風に身を任せ。夢が
からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。佐合幸男さんからのリクエスト、私椎名ヘキルで Be Yourself を聞きながらエンディングのお時間です。はい、今回ですね、関さんにいろいろと聞きたいことはありますかということで皆さんから募集していたんですけれども、はい、もう関さんのお話が聞きたくてしょうがなかった私はすっかりド忘れしていまして申し訳ありません。だから皆さんからのコメントはですね、はい、メルマガの方で関さんにお伺いしたいと思いますので、
わかりました。
メルマガの方をご覧になっていただければと思います。
はい、
はい、すみません。
いいえ、いっぱい答えますよそっちで。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでですね、ここで番組からのお知らせです。再来週2月21日の見たいラジオでは久々のリクエスト企画をやっちゃいます。 お題は椎名ヘキルに聞かせたい冬の名曲。リスナーの皆さんが私に聞かせたいと思う冬の名曲のリクエストを2月10日必着で大至急教えてください、
うん、
もちろん私の曲以外でお願いします。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。リクエストの数が足りない場合、石川くん選曲の冬のメタル名曲祭りになりますので、皆さんからのリクエスト本気でお待ちしております。というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の関さんの見たい
目覚ましをかけずに自然と目が覚めるまで寝てみたい、たい、たい。
椎名ヘキル、見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。2016 in 苗場。東京 FM 主催で2月26日金曜日、27日土曜日、苗場プリンスホテルブリザーディウム。お問い合わせはキャピタルビレッジ 3478-9999。
高音質衛星デジタルラジオミュージックバード、本格クラシック専門チャンネルザ・クラシックでは、世界最大の音楽祭ザルツブルグ音楽祭2015の模様をお届けしています。今年1月にこの世を去った指揮者で作曲家のピエール・ブーレーズ、彼の作品を集めたコンサートをはじめ、中東地域のオーケストラが平和を願って奏でた祈りの音楽など、感動のライブがずらり。音楽を愛するあなたへ、詳しくはミュージックバードで検索。